ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、本当はこう、我ら日本人とはちょっとずれてるので、しかし、僕の頭の中は、我ら日本人と一緒の構造だもんですから、タイトルを変えないでですね、帆にしようと、補充するにしようと思ってですね、我ら日本人、帆の2と、帆の1ってのはこの前、話しました、ものなんですけども、今度帆の1。にということで、この中に入れてしまおうと。ただ、第3章には入らないもんですから、別にいたしました。この前ですね、驚くべきことが、テレビにも、ネットにも出ておりまして、まあ、驚くべきことっていうか、最近ではこういう学者ってのは多いんですけど、いや、この人学者かなと思いましたけどね、こういうグラフがありましてね、この黒い線、この下の黒い線がですね、理論値なんですね。これ何の理論値かって言ったら、CO2 がこのくらい増えると気温がこのくらい高くなるっていう、まあ CO2 によって気温が今の気温が高くなるっていうことを説明している時の理論値なんですね。今までこの黒い線しかなかったんですね。あの未来のことですから、理論値しかないわけですね。ところが少し時間が経ってきて分かってきたと。で今頃最近日本って暑いじゃないですか。すごく気温が高いでしょ。で世界平均は今日本よりかは低いんですね。まあちょうどこの図に書いたみたいに。半分ぐらい。日本の気温の高さの半分ぐらいなんですね。それで日本が赤いんですよね。で、そこにこう書いてありましたね。従来の理論値よって、今の理論値って言ってもいいんですけど、今の理論値ですね。IPCC なんかが示している学会はあんまりこれは温暖化はあんまりやってませんが、政府とかですね。国連とかですね、こういうとこがやってるんですが、この理論値があったと。で、CO2 がこのくらい増えると気温がこのくらい高くなるという理論値があると。この理論値つっても、これはCO2 が増えると気象がどうなるっていう気象の学者みたいな人がいてですね、そういう人が計算してるわけで、もう一つの考え方は今までの歴史でですね、歴史で地球上の CO2 と気温がどうなってるかっていう関係もあるんですけども、これは全くまあ今の政府とか NHK とかは示さないんですね。示すと具合が悪いから示さないんですけど。で、この記事ではですね、世界は今ある程度暑いと。ところがこの世界の暑いのは理論値よりかは高いと CO2 がですね。あ、CO2 の影響としてはなんかえらく気温が高いなと。ところが日本はもっと高い。その2倍ぐらい高いんですね。高くな、気温が高くなってるんですね。確かにそうですね。まあ今40度近い気温が結構出ますからね。それからこれは CO2 の影響では北の方が暖かくなるっていうふうに言われてたように、それは割とあっててですね。この前北海道が40度近くになってみんなで大騒ぎしたことありますが、その時は沖縄が33度ぐらいですか、34度ぐらいで、それで北海道が40度ぐらいになりましたね。まあ昔はこういうことってなかったんですね。まあ大体、根室とかですね。まあそういうところは、夏の暑い時でも26、7度っていうのが普通ですからね。だからまあ結構暑くなってるっていうことを言えるんですね。ところが、これの解説がついてたんですよ。学者の人でしたね。こういう解説なんですよ。CO2 が増えると、気温が高くなるという理論値があります。まあこれに対して、世界の傾向を見ると、理論値よりか少し高くなってますと。で、さらに日本は皆さんご存知の通りもっと暑いんですと。まあ、そこまでは別に観測値ですから、理論値よりかは世界の平均気温が高くなってるし、それから日本の平均気温もっと高くなってます。温暖化が進んでますと。これはまあ別に普通の解説で、事実の解説ですから構わないんですね。ところその後のコメントでびっくりしちゃったんですよ。ひっくり返っちゃったって言ったらいいですね。だから、CO2 の影響がもっと強いので、もっと皆さんで CO2 を減らしましょうって言うんですよ。と思いましたね。それは、なんか、CO2 が怖いって言ってる政党とか政治家とか、まあ官僚でもちょっと言い過ぎですけども、そういう人が考えつくことで、およそ学者がね、学問やってる人が、そういう考え方でよく今まで学問やってるなと思いましたね。まあ、高校の先生でもある程度注意されるでしょうし、まあ、大学の先生だったら学生にね、学生がそんなこと言おうなら、お前何考えてんだ?もっと学問やれよと。僕らがやってんのは商売じゃなくて学問だよと。いうはずですよね。 学問ではどう考えるかって言ったらこれ当たり前で、どうも僕らの考え間違ってたんじゃないのって最初は多分大学の先生だったら言います。だって理論値に対してそれよりか外れてるわけでしょ？まあ、どっちに外れようと。CO2 が増えても気温が上がらないっていう場合もいいですし、学問的にはいいっていうか、仕方がないですよね。それから理論値よりか気温、予想外に気温が高くなったっていう方も、まあいいですよ、それは。いいっていうか、悪いっていうか仕方ないことですね。理論値ってのはあくまでも正しいわけじゃありませんから。例えば、20年前に計算したとか、50年前に計算したっていうことですよね。もちろん50年前っていうのは、今よりか気温が低くなってる。つまり、50年前の時は寒冷化すると言われてたのが気象学でしたから。まあ僕なんかも、ああ、これから寒冷化するんだったら、作物が取れなくなって心配だなって思ってたのが、まあ1970年ぐらいですね。その頃はこれから寒くなるので、稲なんかはですね、もう少し寒い時でも取れるものにしようとかいう研究がですね、研究に国が金出してましたよ。で、そういうことを寒冷化対策の研究やってる人はすごく多かったですね。その頃は、寒冷化対策に対して国は金出してましたけど、まあ税金で無駄遣いでしたけどね。それから、すぐしばらく経って1980年ぐらいになって、温暖化ってのが出てきたんですね。まあ、もちろん温暖化っていうのは政治的に出てきてますから、学問的じゃなくてですね、石油がに限界があるって言ってましたね。1972年です、石油ショックがね。ですから、その頃は石油がなくなりますから、そうすると、まあ石油、石炭、天然ガスですね、炭素源ってまあ正しくは言うんですけど、炭素源がなくなりますから、もちろん CO2、CO2 って C が炭素ですからね、O が酸素ですから、炭素源がなくなりゃ CO2 は出なくなるわけで、まあだから寒冷化するっていうのにこう繋がっておりましてね。それで地球は寒冷化するだろうって言ったのが1972年っていうかまあ1980年ぐらいまでの、まあこれだから学者じゃないんですね、もともとが。学者がそういうのと関係なくきちっと気象学で計算したら、上がるとか下がるとかこう言わなきゃいけないんですが、政治とくっついてますからね。まあ研究費が欲しいもんですから。まあそういうことだった。ところが、石油がいくらでもあるってことは分かりまして、今でももう間違ったことを言っておりますが、大体石油は4000年くらいあるなと今みんなが思ってるわけですね。公式の NHK の放送なんかはこれ嘘ですからしょうがないんですけども。したがって今度は CO2 炭素源がいくらでもあるから温暖化するって言い始めたのが大体1980年のちょっと前ぐらいなんですね。80年ちょっと超えてからですね。1980年ちょっと超えてから徐々に温暖化する、温暖化する。なんで温暖化するの？まあ石油、石炭、天然ガスがいくらでもあるから、今後は CO2 が出てくるから、温暖化するんじゃないかっていう理論というかまあ、半分政治的な理論が出てきたわけですね。それでいろいろ計算値が出てきて、まあ、理論値は何回か改定されてます。それは改定されて結構ですよね。それまでそういう理屈がなかったわけですから、新しい学問が開かれたわけですから、したがって当然、CO2 に対する気象の影響っていう研究は当然あり得るわけで出てきたわけですね。ところが、この今度の解説のバカらしいのはですね、理論値と CO2 と気温の関係が理論値で合いませんと。世界全体見ても予想値よりが高くなってます。日本はさらに高くなってます。だから理論値ともうすぐ離れてます。だから我々もう少し考え直しますって言うかと思ってたらですね、もちろん、理論値が違うってことは学者にとっては、まあ、理論計算した学者にとっては非常に恥ずかしいことなんですよ。だってそんな理論値が最初から間違ってるなら、理論値を計算した研究は一体何のためにやってんのってことになりますからね。別に我々は学問としては温暖化を防ぐとか防がないとかいうのは、これ学問の結果から来る政策ですよ、政策。ですから、政策をやる人は、まあ、どう言ってもいいんですけど、政治家ですから。学者はですね、あれ？理論値と合わないの？じゃあ、理論が間違ってるってことだから、もう一回考え直すといけないね、と。で、考え直したら、例えば、気温が上がってる理由は、道路を舗装しちゃったとか、それから、太陽光発電しちゃったとか、まあ、そういうことですよね。それはそれぞれ理由がありますから、それは道路を舗装してしまえば、土が蒸発して、それを蒸発泉熱って言うんですけど、まあ、539キロカロリー取られますから、それは気温が下がりますね。 それから太陽電池を、森があるところ、森を切ってですね、葉っぱを切って太陽光発電をすればね、それは気温上がります。それはまあ、ギラギラした太陽光発電みたいな、素人的にもそう思いますけども、もともと植物が葉っぱをああやって茂らせてるのはですね、CO2 を空気中から取る役割と、それからもう一つは太陽の光を浴びるということなんですが、太陽の光を浴びますと、気温、体温が上がっちゃうんですよ。森林、木材とか草の体温が上がっちゃいますよね。我々だって日中にじーっとしてて汗も出なかったらやっぱり体温上がっちゃいますからね。日射病になりますから、昔で言う日射病。で、葉っぱから水を蒸発させて、そして体温を冷やしてるわけですね。つまり太陽の光を浴びないと光合成できませんから、どうしても太陽の光を浴びる。光を浴びると熱も一緒に来ますから、葉っぱの温度が上がっちゃうんですね。木の温度が上がっちゃうんです。それを防ぐために、地下から水を吸って、それを葉の表面から蒸発させて、そして体を冷やしてるのが植物ですから、当然、植物をみんな切って、樹木を切って、そこに太陽光発電なんて置いたら、それはまあ、気温は上がりますわね。ですから、こういう CO2 による気温の温暖化の理論値っていうのがあって、それよりか実際上は世界も多いし、日本も多いということになりますと、まあ、普通に考えたらですね、いや、どうもこの暖かさっていうのは CO2 による暖かさって言ったけど、実は違うと。ほとんどはどうも、なんか人工的なもんじゃないか。人工的っていうか CO2 とかそういうのじゃなくてね、例えば舗装したとか、太陽光発電を引いたとか、そういうことじゃないかというふうに思うのが、正常な学者ですよ。だって、その気象の学者っていうのは、例えば、人間の生活によって気温が上がると、その原因を追求するって、原因を追求するわけであって、別に CO2 を減らすっていうために学者がいるわけじゃないんですね。で、だからもうびっくりしましたと。よくこの人を教えた先生が、僕だったら必ず注意しますよ、学生に。君ね、学問って違うんだよと。あなたの希望はなんか、温暖化を防ぐとかいう希望あっても、学問は何とかを防ぐとかじゃなくて、まあそういう原因、そのなんか、モチベーションっていうかね、それを学問やろうって気持ちの時にはそれがあったにしても、学問を始めちゃったら、それは正しい、科学的な状況を明らかにしないとですね、世の中の人にそんなこと言っちゃいけないよと。自分の研究もそんなやって、こじつけちゃダメだよというふうに言わなきゃいけませんね。ですから、ところが、そう言った人は、まあこれも当然なんですが、今の日本では当然なんですけどね。それが僕のこの、我ら日本人なんですけど、日本人じゃないんです。いや、日本人ですよ。国籍は日本人です。日本生まれです。ただ、心の中はもう日本人じゃないんですね。東大教授です。この人は。それで、ほとんど学問的業績はありません。もちろん、こんなことで学問的業績、上がるはずがないでしょ。論文も書けないですよね。それで国立の研究所にいて、税金を使って、それで評論活動をして、名を上げて、東大教授になって、相変わらず政府のスポークスマンとして、東大教授っていう名前を使ってやってる人ですから、当然学問の情熱なんか全くないんですよ。最初から学問やろうともしてないんですね。だけどこれを僕が我ら日本人の中に入れようとした思ったのはですね、日本人は僕の少なくとも先生ぐらいの人とか、僕の親父とか、そういう人たちはですね、絶対こういう学者っていなかったんですよ。むしろ学者で一番嫌いなのはこういうタイプなんですね。学者、自分で嫌うこと、学者自身が自分で嫌うことっていうのは、お金のためとか、政治のためとか、自分の身分のために学問を曲げるというのが一番嫌な人が実は学者だった。ところが、学問が金になると思った人たちがいるんですね。まあ、今みたいに政治が金になる。もともと日本なんかどうでもいい。だけど政治やると金になる。で、学問もそうですね。東大教授になると金が入る。だから嘘でも何でもいいやっていうのが、これがここで言う我ら日本人の日本人ではないと。だからこの言った人は日本人ではないと思いますね。もし日本人が誇りがあり、正しいことを分かり、学問がどういうことが分かり、誠実であるのが日本人だとしたら、この解説をした東大教授は日本人ではないから、まあまずは国籍かなんかをお調べになったらいいじゃないかと、まあ、こういうふうに思います。